私の今日の証のタイトルは、信仰深くあれです。正確には、スチュワードシップと安息日について試されるその時、信仰深くあれというタイトルです。皆さんはスチュワードシップという言葉をご存知ですか？それは誰かから一時預かった財産を管理するという意味で、私たちの場合にあたる誰かとは神のことです。ですから、神からいただいたものを管理する権限を与えられたとき、私たちは信仰によってどのように振る舞うかを、私の経験を通してお話しします。私たちがスチュワードシップと安息日について試されるとき、信仰深くあるべきです。なぜなら、聖書は信仰的なスチュワードシップを、お金や賜物や時間の使い方などを、愛を除いて他のどれよりも多く語っているからです。また、アドベンチスト教会にとって、神の聖なる安息日を喜びつつ信仰深く守ることは、終わりの時代において、私たち魂の運命を左右する一つの要因だと、皆さんご存知だと思います。ですから、神がお金や時間や賜物などを管理する方法であるスチュワードシップを、何よりも大切だと念頭に置き、安息日と同様に、私たちの信仰を試すものだということを覚えておくといいでしょう。そして、それが終わりの時代に起こる患難に備えるために必要な当たり前のことだと理解しておきましょう。では、これ以上先へ進む前にお祈りしましょう。天の父なる神よ、あなたは今日、私たちを試練に備えるためにここに集めてくださいました。どうか私の証を通して、あなたの偉大な恵みが素晴らしいものだということを示してください。どうか私たちに悔い改めの心を与え、より信仰深くなれるよう導きください。あなたに忠誠を誓うことのできる信仰的な信者として御前に立つことができますように。主よどうぞ、あなたと聖なる安息日を崇めるためのものとしてください。イエス様の御名によって、アーメン。私の名前はスティーブ・キャスパバグアと言いまして、グアムから来ています。グアムは太平洋にあるとても小さな熱帯の島です。現在はアメリカの領土ですが、スペイン統治時代の影響も残っています。島のほとんどの人がカトリック教徒で、カトリック教会はグアムの文化と家族関係に大きな影響を及ぼしています。私の両親と祖父母も熱心なカトリック教徒で、常に祈り、ミサに参加していました。私は小さい頃から村でミサのお手伝いをする役割を持った子供として、神を愛し、信頼し、イエスを信じることを学びました。大学を終えた後すぐ、私とビジネスパートナーは小さなビーチで観光業を始めました。私たちはいくつかのジェットスキー、貸し出し用のカヤックを買い、増え続ける日本人観光産業に携わり、15年間があっという間に過ぎていきました。その間、事業は急速に拡大し、私たちはパラセーリングツアーやドルフィンウォッチングツアーの他に、アビスレンタカーのフランチャイズを経営し、不動産業への介入も始めました。ホテルやコンドミニアムを建築し、それだけではとどまらず、3機のヘリコプターで、ジェットヘリコプターツアーサービスを行いました。私たちの会社は、ハイアットホテルやヒルトンホテル、マリオットやウエスティンホテルなどの多くのホテルと提携し、9つものビーチフロントレンタル支社を持つようになりました。185人の従業員がいて、多い時で1日1000人以上のお客さんにサービスを提供していました。そして、グアムで最も大きな企業の一つとなりました。1993年に私はカルメンという可愛らしい女性と結婚しました。彼女もグアム出身です。そして息子のローレンスと娘のカレッサが私たち家族に与えられました。2000年に私の妻と私はビジネスパートナーの株を買い取り個人オーナーとなりました。私たちは自分自身の明るい未来をとても楽しみにしていました。間違いなど起こりうるはずがないと思っていました。しかし私の人生は一転してしまい、ビジネス不振に陥りました。 当時、グアムの観光業のほとんどが日本から来る観光客によって成り立っていました。100万人ほどの観光客が毎年グアムに足を運んでいたのですが、2001年9月11日にニューヨークで起こった同時多発テロの影響、アフガニスタンやイラクとの戦争、SARS の流行などのため、多くの観光客がグアムへの休暇をキャンセルすることになったのです。さらに悪いことに、2002年の12月にグアムは最大風速66メートルほどの巨大台風、ポンソナ台風に直撃されたのです。その台風は数時間の間にホテルの4000客室を破壊し、グアムの観光業に大打撃を与えました。私たちの会社もその台風によって被害を受けました。ビーチに置いていたものやほとんどの設備は破壊され、お客さんが来たとしても何も提供するものがない状態になりました。9.11 に起こったニューヨークでのテロ、戦争、SARS、そのすべてが重なって、私たちの収入は 75% も減ってしまったのです。その結果、130人の従業員が解雇され、何百万ドルもの借金を抱え、何千ドルもの不当たりを出し、そして毎日数千ドルの損失を出すような状況になりました。それは私と妻がこの事業を買い取った日からちょうど2年目のことです。私たちの事業は一気に価値のないものとなり、希望もなくなったのです。驚くことに、この希望のないようなところにも希望が現れたのです。同時多発テロが起こってから間もなく、私のいとこのドワイトが何度も私と私の妻を聖書研究に誘ってくれました。私たちはカトリックの信仰を持っていたので、私たちはそれを断っていました。一度や二度だけではなく、何度も何度も断っていました。ところが、ドワイトは私たちが、分かった、聖書研究をやろう、と折れるまで、何度も懲りずに誘い続けたのです。彼は、僕のいとこですから、諦めなかったのでしょうね。ドワイトとその妻サンディは、あるよ、私の家に年取った日系アメリカ人の夫婦と共に現れました。おそらく彼らは70代くらいだったと思います。彼らはジョセフ・ノザキ、バーナ・ノザキという名の夫婦で、グアム・アドベンチスト・クリニックの医師とその奥さんでした。その夜私たちは人生で初めて聖書研究をしました。そこからすべてが始まったのです。それから私たちは週1か週2の頻度で聖書研究に参加することになりました。それから数ヶ月後、私たち家族は安息日の礼拝に招待され、そこで初めて牧師の説教を聞くことになりました。安息日の礼拝が何か全くわかりませんでしたので、私たちは30分も遅れて到着しました。小さな島でカトリック教徒として育っていたため、他の教会のことなど全く知らなかったのです。30分も遅れて到着してしまったため、安息日学校での聖書研究、賛美歌礼拝や子供のお話、特別賛美歌などには間に合いませんでしたが、お説教には何とか間に合いました。そしてそこでとても力強い説教を耳にしました。とても意味があるものでした。私たちは神の言葉がこれほど強く語られたのを聞いたことがありませんでした。それは私たちの霊の目を開き、その結果、私たちは毎週土曜日に教会に行くのが楽しみになりました。私の妻は2002年にバプテスマを受けました。私は私の妻が大好きなので、一緒にバプテスマを受けたいと思いました。しかし、私の観光事業は土曜日にも営業していたため、そうすることができませんでした。私は事業を捨て去るには欲深すぎたのです。欲が深すぎてバプテスマを決心することができませんでした。私は安息日とスチュワードシップの間でジレンマを感じていました。そのため私は聖書研究を続け祈りました。20年以上この事業をやってきて、この経済的に苦しい時期に土曜日に会社を閉めることは、事業を倒産させてしまう可能性があるということは明白でした。一生懸命頑張っている残りの従業員たちも解雇しなくてはなりません。 そしてお金を貸してくれた銀行や業者などにお金を一生返すこともできません。それは何百万ドルもの額だったからです。ですから私はそのように他人に経済的な迷惑をかけることは安息日を犯すよりもひどい罪だと考えていたのです。2004年の1月、ルイス・トーレスという名前の牧師がグアムにおいて2週間の伝道講演会を開くことになりました。その伝道講演会では聖霊が私に日々働きかけ、福音や律法、そして安息日の大切さについてさらに深く理解させてくれました。そして私はイエスへの愛と忠誠を見せるためにバプテスマを受けたいと切望しました。その集会の終わりに渡されるアンケートの紙に、私はいつもイエスを救い主として信じます、実会を信じます、そして安息日を受け入れますと記入しました。しかしながら、私はバプテスマを受けたいですかという欄にはチェックを入れずにいました。驚くことに数日後、トーレス牧師とアドベンチスト教会の牧師が私のオフィスを訪ねてきてくれました。トーレス牧師は私がイエスを救い主として受け入れるように励ましに来てくださったのです。どうしてこの人たちはこんなことをするのかと私は不思議に思いました。彼らは私がイエスを救い主として受け入れ、実会と安息日への理解を深めるように励ましに来てくれたのです。また彼らは、なぜ私がバプテスマを受ける決心ができないのかという理由について熱心に尋ねてきました。講演会の最後に渡されるアンケートの紙には、私の苦悩が示されていたのです。イエスを受け入れ、実会を受け入れ、安息日を理解しているのに、バプテスマの決心ができないのは一体どういうことなのだろうか。と疑問に思ったのでしょう。私はトーレス牧師にバプテスマを受け入れない理由を説明しました。授業を続けるためにバプテスマを受けることを迷っていること。土曜日に営業しているためバプテスマを受けることができないということを話しました。私は土曜日の収益がなければ事業は倒産し、罪のない従業員たちが職を失うこと、銀行のローンや仕入れ先にも支払いができなくなることで、彼らの従業員たちやその会社にも迷惑が及ぶことを話しました。彼らにも家のローンや車のローンがあるのだから、などと様々なことを話しました。トーレス牧師は優しくバプテスマを受けることにより、そのような問題を乗り越える力が私に与えられるでしょう、と言いました。そして私たちはオフィスで共に祈りました。その時私は神の偉大なる愛と導きを認め、泣きました。そしていかなる結果も顧みず、バプテスマを受ける決心をしたのです。私は信仰という船に乗り込んだのです。そしてその講演会の最後の日には、私はバプテスマを受けました。2004年1月のことでした。たった2週間で人の人生が変わったのです。ですから皆さん、どうぞ様々な伝道を支援してください。そして伝道に携わっている方々を励ましてください。それから3ヶ月後の4月、私たちは土曜日の営業を辞めました。さらに私たちは1986年以来、何十年も続けてきた多くのホテルとの契約を土曜日に閉めることを理由に打ち切りました。バプテスマを受けることにより、土曜日に事業を閉めるための信仰と力が与えられたのです。トーレス牧師は正しかったのです。土曜日に事業を閉める決心をする前に私は、神に彼の恵みについて信頼を置いていなかったことに対しての許しをくださるように祈りました。私はそれまでただ単に神につながっていなかっただけなのです。また私は安息日に営業をやめることについて神に御業がなされるように、神の皆が褒めたたえられるように祈りました。そしてこの経験が安息日というものをさらに理解するために用いられますように、また銀行や仕入れ先、 従業員やその他の誰にも迷惑をかけることがありませんようにと祈りました。これはあなたの事業です。ですから支払いも何もかもあなたに任せますと私は祈ったのです。私たちが土曜日に営業を辞めるためには、旅行会社にその旨を伝える手紙を書かなくてはなりませんでした。ホテルや取引先に、私たちがなぜ最も稼ぎ時である土曜日に休むのかを説明する必要があったのです。同様に従業員にも説明しなくてはなりませんでした。もちろん家族や友達にもです。神は私と会社を用いて、これらすべての人たちが、神の安息日について認識するチャンスを与えられたのです。それが私の初めての証だったのです。それは簡単ではありませんでした。僕らは土曜日に閉めまーす。というだけでは終わりません。クリスチャンでない友達、観光業で20年間一緒に働いてきた人たち、一緒に地域で役員活動をしてきた仲間、そのようなたくさんの人たちに理解してもらうには、とても時間がかかりました。はじめは何を語ればよいかわかりませんでしたが、証をすればするほど説明が上手になりました。私たちクリスチャンは神様について話すことに慣れなくてはなりません。何事も挑戦が大切なのです。最初は旅行会社やホテル、仕入れ先や業者にとって、私たちが土曜日に会社を閉めることはとても不都合なことでした。彼らは私に、あなたの会社の代わりに土曜日に営業しているライバル会社をお客さんへ紹介しないといけなくなるよと言いました。それから、ほとんどのお客さんは土曜日に予約を入れるため、日曜日のお客さんもだいぶ減るだろうと言いました。土曜日に営業しないことは、自分の事業という棺桶に打たれる最後の釘のようにも思えました。彼らは口々に、社長であるあなたが土曜日だけいなくてもいいんじゃないの？だとか、他の誰かに土曜日を担当してもらって営業を続けることはできないのかな？だとか、土曜日は電話対応のみということにすればいいじゃないか、と言いました。私が、残念ながらそれはできない、と伝えると、どうしたんだスティーブ、電話に出るだけだぞ、それが罪なのか？と質問してきたのです。どうやって説明したらいいか迷っているときは、いつでも神が私に言葉をくださいました。この決断をすることで、会社には緊張が走りました。大半の従業員は安息日に休むことに反対していました。私が営業を辞めることを決心したせいで、彼らの仕事の安定が脅かされるのですから、当然です。会社が大変なときなのに、社長は何をしているのだろうか。彼らが私のリーダーシップを疑っているのが感じられました。勝つか負けるか、良い方向へ転ぶか、悪い方向へ転ぶか、どちらにしろ、私はとにかく土曜日に会社を閉めるつもりでいました。私は神のしもべであり、すべてのことを神に任せたのです。なぜなら、私の会社は神の事業だからです。私の記憶によると、営業を辞めた最初の土曜日に、私たちは予約の電話を留守番電話対応にして一晩置きました。一体誰が自分の大事な旅行のアクティビティであるパラセーリングやイルカウォッチングを留守番電話対応の会社に任せるでしょうか。支払い方法や送迎方法など話すことは山ほどあるのに、留守番電話での対応に誰が満足するでしょうか。安心する人なんているのでしょうか。それに加え、お得意先の旅行会社は予約を他に任せたと言っていたので、私はその晩、正直、全くその留守番電話での対応での集客には期待をしていませんでした。そしてついに土曜日が来たのです。私は教会へ向かう車の中で、4月のグアムは美しく、一番忙しい時期なのに、僕は会社を閉めている。神様、すべてをあなたに任せます。とお祈りしたのを覚えています。前日の金曜日は、太陽がさんさんと照り輝いて、本当にいい天気でした。ところが、土曜日の朝、教会へ向かう途中、空がだんだん曇り始め、そして、 急にあたりは真っ暗になり、雨が降り出したのです。普通の雨ではありません。横殴りの雨です。そんな雨の時はヘッドライトをつけて運転しなくてはならないほどです。一歩も前が見えないほどの雨がその土曜日に降ったのです。そしてその大雨は一日中続きました。日曜日は最高にいい天気でした。昨日の悪天候は嘘のようでした。そして当日予約の人もたくさん電話をかけてきました。前日の大雨はまるで私たちが土曜日に閉める決心をしたことへの神からの恵みのようでした。驚くことにそれから6ヶ月間同じようなことが続きました。金曜日は天気が良く、土曜日には悪くなり、そして日曜日には良くなるということが繰り返されたのです。私のビジネスプランなどよりもはるかに良い神の計画がそこにあったのです。神様はその都度その都度証明してくださいました。他にも奇跡は起こりました。私たちの設備が今までなかったほどに長持ちしたのです。それは費用を大幅に減らしてくれました。それは記録的な長さで、こんなに長く持ったことはなかったので驚きました。また旅行会社やホテルがお客さんに他のツアー業者を推薦したのにもかかわらず、お客さんたちは私たちのところに来てくださったのです。そんなことは今まで一度もありませんでした。安息日を休んだだけで、従業員も十分な休養を取ったように見えました。そしてチームとしての働きが良くなりました。よりもっと生産的になったのです。すべてに目が行き届くようになったため、顧客満足度は高まりました。安全面も改善され、従業員が怪我をすることも少なくなりました。そのように安息日に休むことはとても良い決心だったことがはっきりしました。会社はもっと効率的になり、収益を伸ばし、いらない支出を削減したのです。そもそも私たち人間にはいらない支出が多すぎることがあるかもしれませんね。さて、しばらくすると土曜日に閉めることに反対していたホテルや旅行業者の意見が変わってきました。なぜなのかうまく説明はできないのですが、私たちの会社は前よりも利益を生み出すようになっていたからでしょう。また観光客からの評判は今までにないほどによく、彼らの顧客が満足していたからでしょう。他にも奇跡はありました。日本人担当の営業部長と私は、日本で一番大きな旅行会社とのミーティングのために出張に行くことになりました。彼らは私たちの一番のお得意様でした。その会議で、なぜ土曜日に会社を閉めるのかと聞かれましたので、営業部長は、社長である私たちがクリスチャンであり、聖書に従うため、安息日に会社を閉めているのだと説明しました。日本側の支部長はさらに、私たちの営業部長に質問してきました。あなた方の方針はわかりましたが、それに例外はないのですか？団体客や長い休暇の時など、そのような特別な土曜日にも営業しないのですか？と聞いてきたのです。そこでうちの営業部長は、社長のクリスチャンとしての信念はお金には変えられないものなのです。と答えました。先ほども説明したように、その日本の会社は世界中にビジネスを幅広く展開している大きな会社で、私たちの顧客の大半は彼らが斡旋してくれていたのです。そしてその彼らが私の会社に土曜日の営業を求めてきたのに対して、私たちは土曜日に営業しないと伝えたのです。クリスチャンでない営業部長であっても、この機会を通して安息日のことを証しする機会が与えられた出来事には驚きました。日本のツアーマネージャーは少し間を置いて、自分たちだけでも少し話をするためにと席を外しました。待っている間はドキドキが止まらず、とても緊張しました。彼らが戻ってくるまでの間、私と営業部長は話をしました。彼はまだクリスチャンではありませんでした。しかし彼は、僕はあなたを信頼していますから、と 言ってくれました。そして土曜日を締めても一緒に頑張って前年より売り上げを伸ばしましょうと言ってきたのです。その彼の言葉は今も忘れることができません。とても感謝しています。しばらくすると日本のツアーマネージャーたちが戻ってきました。彼らは私の安息日に対する真剣な思いに理解を示してくれました。そして誠意を持って対応すると言ってきたのです。彼らはお金よりも大事な信念を持っている会社と取引をしたことは今までなかったと言ってくれました。そしてさらに彼らは私たちの会社を大いに信頼すると言い、支援を増やしてくれ、私たちの事業を守ってくれることを約束してくれたのです。私は彼らの前で思わず、主を賛美します!と感謝の声を上げました。ビジネスについて話をするとき、また契約などを結ぶときは、ビジネスの内容だけ話すのが普通です。しかし彼らは、私たちの信念を理解した上で契約を結んできたのです。それはまさに奇跡で、彼らが神の御業を受け入れたことにもなるのではないでしょうか。似たようなことが私たちの取引先でも起こりました。私がバプテスマを受け、土曜日に営業しなくなってからというもの、私たちの会社に関わる他の会社も、間接的に神の御業を受け入れました。神は大小様々な奇跡を起こし、神の守りと愛を示してくれたのです。今日私たちの会社は、従業員の改心とバプテスマによって祝福されています。そして彼らの家族もセブンスデーアドベンチスト教会で活発な信者として頑張っています。2001年のアメリカ同時多発テロ以来、グアムの観光業はまだ元のように戻ってはいませんが、私の会社は十分良い成績を出しています。これもすべて偉大なる神のおかげです。当時の私の祈りは、神がこの授業を祝福し、会社の借金をちゃんと返してくださるようにということだったので、その通りになったのです。神は安息日に従うこと、授業を閉めること、それを従業員に証しすることが大切だったということを証明してくれました。それは従業員だけでなく、グアム中の人にとって、グアムの経済界にとって、そして特に私にとって、神はすべてのことを可能にするお方だということを知らせるのに必要だったのです。初めの頃私が抱いていた、土曜日に営業することは従業員を守るためになるのだ。また、仕入れ業者のためにしなくてはならないのだと言っていたことは、利己的な思いであり、無駄な執着心でした。それはひどい罪であり、傲慢でした。豊かに富んでおられる神は、どんなビジネスをも運営することができ、全く問題のないことなのです。私は神がビジネスを通して彼に仕えることができる機会を与えてくださっていることに感謝いたします。私は多くの問題を抱え、眠れぬ夜を過ごす事業主よりも、神の御手にすべてを委ねられる神の使用人であることの方がどんなに安堵でき、確かなことかを理解しました。今日、神はグアムのアドベンチスト教会、世界中の伝道者、学校など、神の働きに運用するのに必要な11献金や献金を生み出すために、この事業を使っておられます。私がもう一つ、神に感謝していることを述べたいと思います。それは、私の二人の子供たちです。ローレンスとカレッサです。彼らもまた、バプテスマを受けました。私の妻であるカルメンは転職してグアムアドベンチストアカデミーの先生になりました。私たち家族は以前よりも親密で愛に満ちた家族になり、神の愛を分かち合っています。なぜなら私たちは土曜日を一緒に過ごしているからです。それは質の良い時間です。他にも奇跡はあります。私たちがバプテスマを受けたと分かったのですが、私と妻の名前は、野崎先生に会う前の最初の聖書研究をするずっと前から、私たちが導かれるようにと、あるアドベンチストの方の祈りのリストに入っていたのです。 皆さんも誰かのために祈ってください。私たちですら導かれたのですから。どうぞ祈ることを忘れないでください。私は妻の両親や兄弟、その子供たちの救いのためにも祈っています。今日のこの私の証は、特に若い方々のためにしています。若い方々、皆さんはこの地球の最後の歴史における最も素晴らしいアドベンチストの世代の希望として生きています。神はあなたを信頼し、彼の聖なる安息日の信仰深いしもべとなるようにと望んでいます。神はあなたが学校で、仕事場で、また買い物をする場で、彼の真の福音のメッセージを広めるようにと言っておられます。この使命に信仰を持って応えることに対して、何者にも邪魔されたりされないようにしてください。神には間違いがありません。あなたがここにいるのは偶然ではありません。神はあなた方一人一人を知っておられます。神はあなたが何になれるかを知っています。また神は最も大事なことに、あなたがどうあるべきかを知っています。彼はあなたに必要な訓練を、試練や誘惑を与えることによってあなたの信仰を強くするでしょう。あなたの信仰は強くなっていくのです。私は自分の若い頃を無駄にしなければよかったと後悔しています。私はどれだけたくさんの安息日を無駄に過ごしてきたのでしょうか。今現在も世界のほとんどの人々はこの安息日を知らないのです。何百万ドルもの事業資金は神のものでした。しかし、それを神の意思に反して何も考えずに運営していました。何という罪を私は犯していたのでしょう。私が無駄にしたお金で、どれだけ多くの神に仕える者たちを潤わせることができたのでしょうか。あなたのようなアドベンチストが、私が高校生や大学生の時に私のところに来てくれたらよかったのに、私の仕事場でもっと早く誰かがその証をしてくれたらよかったのに、そう願わずにはいられません。ホワイト夫人の予言の書に、私たちはしばしば、神が私たちに託したものを神に返すことを忘れ、予的な楽しみに心を奪われ、自分たちは少ししか、または全く何もせずに他の誰かが神の働きを担うことを期待しています、と書かれています。また、辛抱強く待つことに疲れ、世の楽しみに目を向けてしまうことの危険について書かれています。事業家は自分の取り分が増えることばかり考え、快楽を愛する者はそればかりにふけり、流行を追ってばかりいる者は流行を追うことのみを考えてしまうのです。今置かれているこの時こそ、この世の裁きの時であることを覚えましょう。あなたが計りで計られ、その計りの足りないところが現れたことを言うのです、と宣言されないように、気をつけましょう。ローマ人への手紙12章の2節に、あなた方はこの世と妥協してはならない。むしろ心を新たにすることによって作り変えられ、何が神の御旨であるか、何が善であって神に喜ばれ、かつ全きことであるかをわきまえ知るべきである、とあります。私たちは皆宣教師であるべきなのです。三天使の使命を世界に述べ伝えるべきなのです。キリストに従う者は天から送られている力強い天使に守られ、常に安全であります。神が私たちの周りに砦を築いてくれるので、悪い者はその守りを破って入ることができません。聖書を勉強し続け、信仰を持ち続ける限り、あなたは問題を乗り越えることができます。私たちはそのことを世界中に明かしなくてはなりません。私が先ほど言ったように、神の言葉を伝えてくれる誰かが、もっと早く私のところに来てくれたらよかったのに、とたびたび思います。そうすれば私は大金を無駄にせず、大事な働きのために使うことができたのに。しかし、 それもすべての所有者である神のタイミングだったのでしょうね。神はすべてご存知であります。皆さんもその働きに加わりたいとは思いませんか？皆さんの中には、以前の私のように様々な問題に苦しんでいる人たちも多いかもしれません。ただ単に、神の与えてくださったものを管理する能力であるスチュワードシップにおいての、時間の使い方、お金の使い方、才能や家族や友人などの人間関係をうまく管理する方法がわからないだけかもしれません。ですが、私たちの神の約束を受け入れるだけでいいのです。もし皆さんが神に信仰深く従っていくことを誓い、変わりたいと決心するのであれば、神はあなたを信用し、彼の財産や才能をすべて与えることでしょう。そして、それらを管理するための時間や物などのすべてのことをあなたに任せてくださるでしょう。もし、あなたが私がかつてそうであったように様々な問題に苦しんでいるのなら、ただ祈ってみてください。もし使命に従うことが怖く、言い訳をしているのであれば、祈り、助けを求めてみてください。皆さんの中には、今まさに苦しんでいる人がいるでしょうね。私にはその苦しみが理解できます。本当に苦しいでしょうね。悪魔は常に私を誘惑しています。彼は言い訳の理由を探し、あなたが神に従わなくても誰か他の人がやるからいいさ、と囁きます。ですが、その時こそ、私たちは祈ろうではありませんか。どうか皆さんが、この私の拙い証によって励まされますように、神の豊かな導きと守りがありますように、祈りと感謝を持って、この証を終わりにします。
このメディアは、オーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは、福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。